クールチョイス、スマートバイクイニシアチブ、移動はエコで自転車をチョイス。さあ今日も始まりました。このコーナー出演はいつものように交通教育 NPO OSCN 自転車スクール代表の片山昇さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしく
お願いします。
さあ片山さん、今日はどんなお話でしょうか。
そうですね、今日はこの今音が聞こえてきましたね。
電車だ。
電車だ。
そうなんですよ、うん、実は今日私名鉄瀬戸線で、はい、尾張旭駅から瀬戸市駅、はい、そして愛知環状鉄道で、笹原という、まあ、矢草の方ですね、まで輪行をして、自転車を乗せてですね、移動して、ほう、でそこでちょっと1時間半ほどサイクリングを、まあ秋の日差しの中で楽しんで、また自転車を分解して、このスタジオ入りしたという感じなんですね。
これ電車に乗せて移動してっていうことを輪行って言うんですね。
そうですね、輪行と言いますね。輪っか、輪ですね、輪が行くと書いて輪行、はい、
で輪行って言うんですね、はいはいはいはい、これ輪行って最近ね、結構してる方も見かけたりしますけどね。あ、そうですね、はいはい、今日はそのじゃあ輪行の楽しみ方とか、はい、方法とかマナーとか、
そうですね、
そのお話を伺っていきましょう。お願いいたします。
まあ、電車にね、自転車を乗せて電ポタなんていう言葉も、実は名鉄が昔ですね、使ったんですよ。まあ、自転車の方どんどん電車を活用してというようなことですね、まあ、公共交通機関はやっぱりこうクールチョイスまさにしてですね、そうすると自転車のこうポタリングもさらにこう味わい深い楽しいものになるということなんですね。
ポタリングも
気持ちいい、
ゆっくりゆっくりで自転車を楽しみましょうということですよね、
は
い、
電車のポタリングで電ポタ、
はい、ポタが、
はい、なかなかね快適でした今日。
あ、
まあ、ちょっと寒くなってきてるので、はい、やっぱり美味しいところだけ、まあただしちょっと自転車もね、重さがね、10キロほどあるので、まあ、移動して階段とかね、そういうのとも迷惑にならないように、あるいはね、こう力は必要ですけどね、運ぶ、はい、
そうか、階段あるものね。
そうですね、
輪行っていうのは電車に乗るときに自転車をこう、ね、畳むっていうか。
そうですね、うん、まあ、タイヤ今輪行をする自転車というのは大抵サイクリング用で、簡単にレバー1本で前後のタイヤが外れてしまうんですね。もうだから分解して、まあ、フレームをこう前後のタイヤで挟むようにして、で専用の袋をかぶせて、輪行袋を、
そういうのがあるんですね、
はい、で動かないようにこういろいろベルトで縛ってで肩にかけてバッグのようにして、まあ、コントラバスじゃないですけどね、楽器のああいった形で、そして運ぶと、まあ、大体の鉄道各社、まあ、もちろんこの辺の名鉄瀬戸線、そして愛知環状鉄道リニも、無料なんですよね。
重さってどうなんですか。
重そうですよ ね、
重さ、まあ、そういった専用の自転車は10キロ前後なので、
そんなでもないんですね、
はい、傘はありますけどね、一応傘も縦横高さが250センチ以内であれば持ち込み無料だよというのが鉄道各社で決まっていますね、はい、なのでしかも重さは30キロ以内になってるんですけども、まあさすがに30キロ近いものはね重くて大変ですけど、
そうですよね、
まあ、10キロぐらいだったら、
輪行って昔からっていうか以前もあったんですか。
そうですね、これは結構古くからありましたね。私がそれこそ大学時代なので30年前、よく輪行で旅をしてましたけどね、その頃は手回り品切符といって200-300円払って専用の切符をもらってということがあったんですけど、
はい、でその頃もなんか重そうに皆さんこう担いでいたような気が、
はい、まあまあ、10キロあるのでね、軽くはないですよね、ただ最近軽い自転車も多いので、はい、当時よりもやっぱり楽です、
で性能も良くなっている。
そうですね、性能も良くなってますね、まあ、ちょっとね分解したり整備したりする知識というのはね、やっぱり自転車店で教えてもらったんですよ。
やっぱちゃんと本当にやるんだったら教えてもらって、
そうですね、
そうですよね、
じゃないとちょっと危険っていうかね、やっぱり電車内に持ち込むので、ちゃんとこう折りたたんで動かない状態、バラバラにならない状態にこう収納しないとね、ということですね。
だから輪行に向いてる自転車とかってあるんですか。
まあそうですね、一番軽いので言えば、まあ、ロードバイク、ロードこう ドロップハンドルのバイクであったり、はい、あるいはクロスバイク、あの泥よけがないので、うん、割とかなりコンパクトに収納しやすい
です。あ、はい、泥よけ ね、 あこれね、普通の、ね、ママチャリとか泥よけ
ついてますよね、
はい、泥よけがあると泥よけを外さないとうまくコンパクトに収納できない。あ、はい、なのでサイズがあのオーバー、規定よりも大きくなってしまってですね、鉄道に持ち込めなくなってしまうんですね。まあ、あとは何よりやっぱり輪行のマナーですね、うんうんうん、傘のあるものを運んでいくので、はい、置き場所に気をつけて、
そう置き場所どこに置いたらいいか分からないですね、うん、そう
ですね、今日も、名鉄瀬戸線でも、うん、愛知環状鉄道でも私はあの、まあ、運転手さんのいるあたりって結構広いスペース、うん、
あ一番前の
前とか後ろとか、うん、はいはい、あそこは一応車椅子であるとか、うん、ベビーカーの方が、うんうんうん、はい、使えるように広くなっているので、うん、まあ、そういう方がいなければ、うん、そういったところの端に寄せて、うん、でしっかり自分の手で支えているというのが、ね、うん、大事ですね。
じゃあお隣にいるっていうことは、
はい、そうですね、はい、やっぱりね迷惑をかけずにこう楽しめるといいですよね。
だから時間帯も考えなきゃ、うん、まさにそうです
ね、はい、まあ、やっぱり通勤通学の時間帯であるとかはちょっと避けたいですね、うんうん、今日も午後1時半に乗ったんですけども、うん、採取することもあって非常に快適に過ごすことがで結構遠くまで行ってしまうので、うん、やっぱそこで美味しいところだけね、例えばホミっていうところがありましたね、うん、あとホミの里なんて言って、
う
ん
う
ん、
今日はまずはどういうふうに、終わり朝日
駅で自転車を分解し、
まず終わり朝日駅までは自転車で行きました、はい、でそこで分解をして
瀬戸線に名鉄、
はい、ました、
はい、で愛知環状鉄道に乗り換えてですね、うん、
はい、ということは、新瀬戸で降りて瀬戸市駅に乗り換えて、は
い、で笹原という結構 無人駅な、はい、自然のこう豊かなところの駅 で、はい、でそこからこう、まあ、あの辺も紅葉が綺麗でしたね。
あ、今ね綺麗でしょうね、
でそんなこんなしててやっぱりポタリングですからね、ちょっとお腹も空くので、うん、なんかないかなと思っていたら、うんうん、なんか日本一の、うん、これしか天然物らしいんですね。
天然物、
天然物のたい焼き、
たい焼き、はい、天然物
というふうな、まあ、売りでちょうど売っているたい焼きのお店があったので、ちょっと体も冷えてたので、早速
食べて、
熱々の
熱々、
20分ぐらい並びました、
ね、混んでたんですね、
混んでましたね、
そんなに並んで、はい、
まあ、なのでせっかくなので今日はたい焼きを皆さんにお土産で持ってます、
スタジオにお土産まで持ってきてくれちゃって、
ありがとう
ございます、重いですね、うん、
じゃあ天然物、
天然物たい焼きって
新鮮、うん、
ね、うん、違うんですか ね養殖と両方あるんですかね、
身の詰まり方がね違います、やっぱりこの時期は、
そういうことなんですね、っていう売りがあるんですよ、ね、ずっしりして、うん、ごちそうさまです、
1個食べちゃいました
けど、 ありがとうございます、だからそういうふうにいろんなところでこう、まあ、楽しみながらって寄り道もできたりっていうことなん
ですね、
それがいいんだね、
まあ、ポタリングだし、やっぱり電車で行くと余裕があるので、うん、気持ちの余裕がある
んです、
帰りはもう電車に乗ってしまえば、うん、ヤングサから乗りましたけど、ね、うん、
そっか、好きなところからまた駅に戻ればいいんですね、
そうですよね、
なるほど、
でヤングサから乗ったら大体ここまで電車で20分ぐらいで着いちゃいますからね、うんうんうんうん、もう落ち着いた状態で、
ああ、だから仮にこう時間がと思っても、うんうん、じゃあここで電車に切り替えようとかっていうのを、はい、その日の予定も立てずにっていうか、その場で、
そうなんですね、
結構遠いところまで行きますもんね、
そうですね、結構ね、うん、だから場合によってはその自転車でずっと走っていって、目的地からも、あとは帰りは電車もいいでしょうしね、電車で遠くまで行って自分の家まで自分で走って帰ってくるっていうのもいいでしょうし、まあ、うまく使えるとね、
そうですね、
はい、だって片山さん結構ポタリングやるっておっしゃってましたよね、
はいはいはい、
ということはこの電車でっていうのは電ポタ、
はいはい、電ポタ
これも結構するんですか、
う
ん、
いや、電ポタはやっぱり、輪行とかこういうのは学生時代はね結構やってましたけどね、うん、だんだん車を持ってしまうと、ね、ついつい車に乗せてということも多かったんですが、うん、改めてこうやってやってみて、うんうんうん、気楽さはありましたね、
あ、そ
か、ある意味
車で行ったらまた、
うん、でまたその車のとこまで戻って乗ってこなきゃいけないですよね、
そ
うですね、
それからやっぱり車の駐車場の問題
も、うん、そうですよね、あ、電車の方がいいね、
はい、うん、ただ、まあ、その辺はでは、ね、分解したり組み立てるのをちょっと勉強してからじゃない
ですか、ね、車だったらそのまま詰めるっていうの
は、そうです、
なるほどね、
はあ、多分そのまま詰めるっていう意味では、うんうんうんうん、もう一個ね電ポタのパート2があるんですよ、
うんう
ん、ですあのサイクルトレインっていうのがあってですね、
サイクルトレイン、
はいサイクルトレイン、これがね海外ではね結構ドイツやオランダなんかではこう、うん、当たり前のようにして電車が1両全部自転車専用なんてあるんですけど、はい、あのあここあ東海地方にですもですね、はい、三岐鉄道というのが三重県にありますけども、
はい
そういったで、鉄道であるとか、うん、やはりこれも三重から岐阜へ走っている、うん、養老鉄道、そして三重県の伊賀鉄道、この辺りは分解せずに
そのまま
自転車を乗せれてしまう、
なんかちょっとみんな観光地っていうか、うん、いろんな景色が良さそうなところですよね、
はい、あのだからすごくね楽に自転車を運ぶことができるんですね、私もあの仲間とですね、うん、この間 の、 あの寺尾さんとですね、はい、あの養老鉄道に、
うん、
あのこの放送でねちょっと体験を述べたいのでね、うん、話したいのでね行ってきたんですよ。
お今ちょっと写真を見せてもらってるんですが、まさしく電車のホームにもう自転車を、うんはい、あって、そのまま横に立ってるっていう写真もありますけど、じゃこのままも
そうです、ね、
ホームまで自転車を連れてって、
うんはい、連れてって押してって
電車に乗せて、
はい、乗せてだからあの本当に分解組み立ての手間がないので、うん、非常に快適
です。いいですね。
ただ乗り場所が決まっていたり、うん、乗れる駅であるとか、うん、乗れる時間帯が決まっているので、
そうなんですね、
はい、そうですよね、はい、階段があったりして別の側のホームとかっていうことになると、
そうですね、
なかなか難しいですよね、
はい、
うん、
それからやっぱり通勤通学の時間帯に、ね、あの分解してない自転車をそのままっていうのはやっぱり迷惑になってしまうので、そういった時間、各社 の、 こう、ねうん、あの使える時間帯、利用できる時間帯、
各社によっていろいろあるんですね。でもその電車に自転車を乗せるっていうのはやっぱ持ち込み料とかっていうのはこれはいるんですか。
これがですね、うんまあ、私があの実際体験した三岐鉄道も養老鉄道も、うん、いらないですね。はい、
あらじゃあ
いいですね、
で自転車仲間に優しいんですね、
う
ん、
そうですね、本当にねあの快適に使えますよね。
でそういうあのそのサイクリングとかポタリングを楽しんでる方が多いんですか、
こういった鉄道を利用してね、そうですね、やはりねあのなかなか日本で自転車を分解せずに乗せれる電車っていうのはまだまだ多くはないの で、
そ、 で、ね、
それが目的で観光目的で行かれる方も多いですね。
地元の人とかも乗ったりもしてるんですかね。
そうそう、あの場所によってはですね、うん、結構あの養老鉄道なんかもそうですけど、うん、あの、ま、街中人の、ね、結構多いところを走っている場合は、うん、あの私も一度お会いしましたけどね、うん、ママチャリに乗せて買い物に行ったりっていう方もお見えになりましたからね。
あ、じゃあもう本当に住民の足としても、
う
ん
う
ん、
そうですそうです、
電ポタありって
、はい、電ポタありですね本当にね、で 会社なんかもだから通勤の時間帯とはちょっと離れた時間帯に行かれる方だとそういった使い方も可能ですよね。寒い時期なんかやっぱりいいですよね。
あ、そうですよね、今日はあそこ安売りだからって言ってね
あ、そうそうそうそう、はい、重くてもね、ほとんど電車ならなんとか、はい、
じゃあそれはまたこのエリアだとそういう、うん、養老鉄道とか、伊賀とか、まあまあ、決まったっていうか、
う
ん、
そうです
いくつかっていうところなんですね、
は
い、
大体この辺りだと、うん、はい、3つですね、三岐鉄道、養老鉄道、伊賀鉄道、はい、またね他の地域に行くと、うん、あの JR の、 あの千葉県の方なんかでは専用列車が出たりしてるみたいですね、うん、
専用列車
まあこれは日にちが決まってるみたいなんですけどね、うんうんうん、あのもう自転車専用列車で分解せずに乗せれる。
あ、本当、はい、座席なんかなくてっていう、
あ、なんかもう専用のこう、こう自転車をこう止めるようなところがあるんですね。はい、あ、
じゃあそれだけまたファンも多いってことですよ ね、 ね、きっとね、
はい、自転車の、ね、ユーザー愛好家、ね、うん、あのどんどん増えているので、はい、まあ、海外のようにだんだんこう自転車をこ う、 うまく公共交通機関とリンクさせる、
あ、そ、はい、まさしく
エコ、そうですね、クールチョイスができるようにですね、はい、
そしたらそういうその自転車を持ち込めるその輪行っていうことを考えると、これは日本国中で大体その鉄道としては多いんですか、ほとんどもう
まだまだ少ないですよね、はい、まだまだやはり少ない
輪行、そのあのかけても、
あ、それは輪行袋でも分解していけば、うん、大抵の鉄道は、うん、 大丈夫、ほぼ大丈夫ですね。
あ、そうなんだ、
しかも無料で、
あ、無料でね、そこ大きいですよね、
うんうん、今一部の鉄道会社さんではあのリンク袋に入れても、うん、収納してもあの手回り品切符といって、うん、荷物の切符が必要なところもあるので、それはまたちょっとね、あの事前に調べていただいて、うん、はい。
じゃあ今そうやって輪行する自転車愛好家の方は増えてるんですね、
う
ん、
そうですね、やっぱね、遠くのちょっと、例えばね、あの四国の方に輪行で行ったりなんていうこともね、うん、電車を使えば快適にね、うん、車だとちょっと疲れちゃいますからね、行ったり来たりが、はい、
あとなんかそういうふうにこう自転車で遊ぶっていうことだと、この界隈でもいろいろあるそうですよね。
そうですね、まあ、親子でサイクリングのいい場所としてはですね、うんうんうん、まあ、これは輪行の話とは変わるんですけどね、うん、庄内緑地、
はい
はい、のサイクリングコースがありまして、はい、あの全長 1.8km と 2.5km、うん、2つの、ね、サイクリングのモデルコースがあります、
うんうん、
まあ、ただあの専用森子のように専用ではないので、うんうん、あの歩行者やランナーの方と一緒なので、はい、十分にねスピード落として注意して、うん、ただ家族なんかでこう、楽しむにはいいと思いますね。ボート池なんかもありますし、
ね、あ、そうですか、はい、じゃあ一日遊ぶのもいいですね。
そうですね、サイクリングセンターではなんと自転車無料で借りれると
、無料で、はいはいはい、あら嬉しいですね。
ただ4月から11月の土日祝日限定なので、
あと数日っていうことになりますね、
今月、
まあ、
今月ね、この週末は混んでることでしょうね、はい、
そうですよね、うん、じゃあ自分の自転車を持ってってもじゃあもちろん OK だしっていうこと
で、それはもう、はい、どんな季節でもね、はい、
でも庄内緑地だったらこの産休エリアからもそんな遠くはないですよね。
そうですね、庄内緑地であれば車でもまあ40分ぐらいですからね、
行けますもん
ね、はい、ぜひね、あと川沿いに行ってもね、庄内緑地まで快適にサイクリングしながらっていうことができますからね、ぜひぜひ、はい、
でもそういうふうにじゃあ自転車でどっかで遊ぼうと思ったら、ここの森子もそうですけども、うんうん、結構あるんですね。
ありますね、はい、なのでね、こういう秋なんかはね、ちょうど親子でこうね、うん、普段ちょっとね、お子さんのこう様子を見ながらね、うんうんうん、はい、一緒に自転車を、
ね、
あの安全に乗れるように練習してみるのもいいですよね、
うん、そうです、安全ね、はい、ということはその片山さんのところの自転車スクールということでは、うん、なんか近々もあります、うん、そういうの、
ですね、一応自転車スクールのスクール自体は、うん、11月で、終了したんですが、うん、たくさんのこと、方にお越しいただいて今年もね、うん、
はい、
まあとはこの放送がありますんでね、はい、ぜひね、あの OSM のホームページの方でこのスマートバイクイニシアチブクールチョイスの、はい、で、あの話をした内容をあの確認できるようになってますので、
そうですか、
はい、
じゃあぜひぜひそちらもチェックしていただいて、はい、本当に毎回ね、うん、こう、うん、今日だったらその電車に自転車を乗せて、うん、電ポタこれいいですよとかね、はい、まあ、ポタリングっていうことで毎回こう自転車をもっと皆さんに楽しんでもらう、うん、気軽にっていうことで、はい、なんかいいこうアドバイスっていうかいい提案をしてもらってますもん ね、
いいえ、ありがとうございます、ね、でも安全にねやっぱり楽しんで ね、うん、でね、どんどんこう自転車も含めていろいろなこう公共交通がね、はい、潤滑に行くといいですよ ね、
そうですね、はい、今日もお休みだから親子で、うん、お母さんと小学生がこう自転車でね、うん、2人で話しながら喋ってるのをこう見かけたんですが、
はいはいはいは
い、ああいう光景っていいなと思って、
いいですね、はい、でね、もみじとかこうススキがこうキラキラしてる中をね、ちょっと ね、ほっこりしますよ ね、まあ、たい焼きでもほっこりして
じゃたい焼きいただきます、はい、ありがとうございます、
ありがとうございました、
ありがとうございました。自転車と電車と自転車のコラボのお話、出演は交通教育 NPO OSCN 自転車スクール代表の片山昇さんでした。また来月よろしくお願いします。
ありがとうございました。